34回目です。皆さんいかがお過ごしですか。グチョキパン屋です。
おいちゃんです。
はい、始まります。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
毎回毎回お久しぶりです。
はい、どうですか。
うん、暑くなってきまして、
はい、
こうなんていうの、仕事的にはね、ちょっと気を引き締めてやらないとっていう感が強い今日このままですけどね。
はい、
巷じゃほら、ね、食中毒で富山を有名にして焼肉屋があるんで、
まああれに関しては自分としては何とも言えない。
まあまあ、
いろいろなところ、
そう、いろんな要因がね、いろいろと重なってるのもあるので、
焼肉店のあれもある
し、そう、
同士の話もあるし、
客の
食べる側 の、 その意識の問題もあったと思うし、なんとも言えない、
うん、だから
感じ、
保健者であっても症状が出てなくてもっていうところもあるので、まあ一概にここが悪いここが悪いここが悪いっていう定義づけだけで判断してしまうとちょっと怖いところはいっぱいあるんで、
うん、でも本当実際その自分一番思ったのは子供に対してのなんか親の意識の低さ、うん、その子供が生食するのはかなり危険なんだよ。刺身にしろ、
まあ、
肉にしろ、
お皿なんで、
うん、その子供が生のものを食べるっていうのはすごく危険なんだよって、子供って体力全然ないんだよっていう意識がかなり低いな、その結局、うん、まあ、ある親だけでやってるっていうわけじゃないんですけど、自分は自分も食べたと思う。子供に一口二口しか与えてないのに子供はダメだったっていうのは、それは親の責任を果たしてないその感じもあると思うんですよね。なんていうか、その責任を全部お店側になすりつけてるような気がする、うん、本来はその父親がてか親がある程度こう子供にこれは食べちゃいけないんだよって、君が体力がないからもしかしたらその病気になるかもしれないから、
体調崩すかもしれない、
体調崩すかもしれないからそれは食べちゃいけないんだよっていうのを止めてあげる側の立場の人だったはずの親がこれ食べろって言ったのは問題だったんじゃないかなと。
ちょっと
特に子供に関しては
そこはちょっと親の軽率な部分が、
その一回ツイッターでつぶやいたんですけど、こうなんていうか、全ての人に対して安全なものって一切ないと思うんですよ。食べ物にしてもその使うものにしても全ての人に対して安全なものっていうのはないと思うんですよ。だから実際子供にとっては危険なものでも親にとっては安全なものだったりするの。そういうものって結構いろいろなものがあって、
そういうところで判断をきちんとできるかどうかっていうこともまた親が子供を守るっていう
部分の親の責任だと思う、
うん、
だからそれをその確かにお店に落ち度はあったかもしれないけど、それを全部お店に対して責任を押し付けるのは
どうかなと、
どうかなと、うん、親として恥ずかしいんかなと思いますね、うん、だから何でもそうだと思うんですよ。あのこんにゃくゼリーの時もそうだし、
うん、でその報道のされ方とかもどうしてもその偏った見方で、
うん、
偏った書き方で書き、ね、偏った伝え方でっていうことになってしまうと、余計にその受け取る側、何も知らないで見ている消費者は、ああそういうもんなんだって思う引き込んでしまうし、どれが正しいのかっていうのも全く分からなくなってしまうところもあるし、
うん、
だから ね、安全性云々っていう前に正常な伝え方をしてもらわないとまたちょっと話が違ってくる部分っていっぱい出てくると思うんだけども、うん、
でもまあ焼肉の時の話では、まあ、ある程度こうその偉い先生方が出てきて本来子供に食べさせちゃいけないものだよっていうのは、うん、は結構早めに
言ってた
ので、うん、そこの部分はちょっと安心したんですけど、うん、だから本当親としての責任ってやっぱりある程度あると思うんですよね、うん、自分が全部そういうふうに本当安全なことばっかり、なんか何でもこう安全に安全にっていう話がいろいろあって、うん、まあ確かに安全にしなくちゃいけないんだけど、自分たちも証拠を扱ってるものとして、そう
そうそう、やってる以上ね、起きてからでは遅いっていう意識でいつもやってるから、
そうそう、安全にものを提供するっていうのはすごい義務だと思ってるんだけど、うん、でもある程度のところからその買ってもらった人とか本当買っていただいたお客さんの責任になっていく部分とかもあると思うん
です、ね、少なからずね、
本来は、
うんうん、
ただそれがどこまででも今の社会ってなんか
提供した側、
その提供した側とか製造した側とかの責任になりつつあるところがすごく、
うんうん、まあ、法律もそういう風になってるしね、
てだから本当に守りすぎなのかな、うん、実際その震災が起きた時にその震災の現場でじゃあ賞味期限過ぎたからってそれは食えないから食わないとかそういう話って結構どうなってたんだろうなって思うし、そういう時になった時にじゃあみんなそれは全部捨てるかって言ったら多分そうじゃないと思う。そこからは自己責任だとしても食べるだろうし、でもそういうなんかものはダメになってるとかそのダメになってないとか見分ける能力って最近の人は劣ってきているのかなって、
うん、
実際思うし、
少しずつだから人間がなんかちょっと変な言い方だけど退化してる部分っていうのはそういうところにあるのかもしれないし、
うん、守られすぎるとどんどんダメになっていくんだろう、うん、
妙に過敏になりすぎている分余計にそういうところがあの失われてしまう感覚としてあるのかもしれないしね、
あると、
うん、
うん、かなと思います、
うん、まあちょっとねこれからまたさらに梅雨時期に入ってこうし、ね、ちょっと本当に気を引き締めてやらないとい
けないと思いますから、うん、でも実際に本当食中毒多いのは冬なんですけどね、
そう怖いのはね、
はい、本当は怖いのは冬なんですけどね、うん、まあ、気使ってる分少ないかもしれないし、うん、暑い時は
そうそうそう、
うん、まあそんな感じです、重い話でした
出だしから
出だしはちょっときつい、うん、どうですかこのなんて言うんですか、まあね、一大選挙も終わりましたが、
選挙、あの選挙ね、はい、総選挙でや
つ、総選挙
で、まあどうですか投票してみて
、まあ、投票した側としてはなんかもうああ気なく終わったなと思いましたね、はい、まあ、自分投票した子たちは軒並み順位を下げましたので
まあまあそれはそれでまあね一つの結果ですから、
はい、
まあ数字だけでね、
あのだってあのそのなんていうんですか数字だけで測れない部分、
うん、
人気っていうのは
そうそうそう、まああの大げさになんかこうメディアでその扱われてる分はあれなんだけど、あくまでも次のシングルを歌う順番を決めてるだけなので、
そうそうそうそう、そう、
うん、あくまでもね、
はい、
名目はそこなんで、
はい、
あのね、だからその結果がうんぬんでじゃああの子はダメなのかこの子はいいのかっていうところではないので、
はい、
まあそれはそれで、
ね、あなたあれですよ、よく掲示板とか見てて思うんですけど、
うん、
別に可愛い子ランキングをしてるわけじゃないんだ
そうそうそうそうそうそうそうそう、
あの
上の方の誰々が可愛くないとか、うん、この子の方は絶対可愛いとか、うん、そういう可愛い子ランキングをしてるわけじゃないんで、あれは、
うん、
人気投票です。あとどれだけそのまあ特定かもしれないですけどファンに愛されてるか
っていう、うんうん、多分 そっちの方が大きいと思うから。
でも
あの人たちは特にね、どんどんどんどん肥大してる分そういうところをきちんとやってきた結果が今の数字になってきてると思うので、うん、
であと、まあ、メディアの力もあったし、
うん、
そのなんていうんですか、まあ、ある程度人気も大きくなったし、
うん、
8位より上は去年の1位より票数もらってますから、
うん、
まあね、
まあでも面白かったね。
面白
かった、うん、
みんな頑張ったな
って、うん、たまたま休みだったからあのネットでずっと速報を
テレビ見なかったんですか。
テレビ見てない。
あれどうですか、なるほどハイスクールとか、
あれだって1分ずつしかやらなかったの。
何が、うん、そうそうそう、
番組内で
そうなんだけど、うん、
でそれで日テレにすごい苦情来たってんでしょ、
速報が遅いって
言うんですか。そうそうそうであの放映時間も短いっつって、
そうそうそう、うん、しょうがない。本編あの本編良かったですよ。
俺まだ見てねえんだよ、録画して、うん、
ください DVD 全部見たいんで。
あそう、
だから半分しか見てないん
ですよ多分。俺見てなかった
学校の役員でちょっと半分しか見てない。
残してあったかどうかも覚えて
ない。ぜひお願いします、
うん、まあ残ってればの話。
あれ見せたい人もうちの子たち全員に見せたいんで。
あそうなの。
あのケーキの歴史みたいな感じ
だ
った
。あそうなんだ、
うん、昔のバタークリームのケーキがどうだったとか、くしゃみ出た、
うん、
そういう話だったんで。
あそういうのもやってたんだ。
だからその今回は自分たち的にはかなり勉強になる。あの番組がその面白くないって言ってる人たちの意味がわからないです僕
は。だ面白くないって思うのはそういうことに、だからほら社会に起きてることに興味がないっていう人でしょ。
だからその結局 AKB だけを見てる人、
うん、だってね、まあそれはそれでしょうがないのかもしれんけど、
あの
要は扱われ方がどうだとか、
夜方にやってる AKB の番組が好きな人は、
うん、ああいうのはち
ょっとああいうのは受け付けないんでしょ。
ああなるほど、ね、
でもあれは面白いと思います、
うん、あれはあれでだから
あの無駄知識が増えていくんで、
うん、雑学的なのって割と俺も好きだからさ。
大好きです、
うん、
雑学大好物です、
うん、面白いよね。
はい、
うん、
別に最近 AKB が好きなわけじゃないんで、ちゃんとまだ、
うん、
だから他のばかりも大好きです。
それ以外の
雑学的なやつも
よく見てるし、
うん、AKB だけが好きじゃない。
ああ、 AKB だけっていうかさ、 AKB の中の何人かが好きっていうのも、
でも本当にあの全然わからないんですよ、メンバーが。
ああ誰がどれが誰だって、
はい、未だに
見分け、写真だけポンと見せられても
未だに見分け目がつかない人は何人もいるん
です。ああなるほどね、しょうがないですね。
全然あの年とともにですね、脳への蓄積率が何回も刷り込まないと覚えない。
いや俺本当ね、最近やっとほらだからちょっとほら区別つくようになったけどさ、
うん、
それこそ1年前まで、さっきも言ったけどさ、1年前まで俺前田敦子と大島優子の区別つかなかったんだからね。
一緒ですから、
うん、本当に、
自分も去年の今頃っていうか夏も多分その秋ぐらいでも誰が誰だか分からなかった、
うん、
でその一人だけ分かる子がいて、その子の名前がその本当にその子の名前をその一人だけは三宅がつく子がいて、その子の名前をはっきり知ったのが12月ぐらいでしたから
結構タイムラグがあった
すごいですね。 あの子いいな、ずっとあの子がいいな、ずっとあの子がいいな、今日も出てるって、あ今週も出てるな、あ今日も見かけたなって、それでずっとあこの子がいいなと思ってたんですけど、それの中その子の名前を知ったのが12月です。
忙しいさらなに、
うん、カレンダー売ってたんで、
うーん、
カレンダー見てあこの子だと思って、名前見たら峯岸みなみって書いて、みーちゃんですけどね、
はいはい、すごいですね。
その子しか分からなかった、はい、で他の子は全然分からなくて、要は前圧はなんとなく分かるけど、
はいはい、
みんなが前圧だ前圧だって、ああ あの子が。じゃあ前夏じゃないもう一人の横におる子は大島優子だなぐらいにしか分からなかった
です
。大島優子の名前を知ったも年明けてからでしょうね。はい、
なるほどね。
で爆発的に体にギューッと入ってきたのが2月です。
2月ぐらい、
はい、急激に入りましたね。それまではずっとこうなんていうか生き物上がりで生きてきましたから、
なんか急激っていうかさ、本当急激だったよね。
あ、本当に、こうちょっと言葉が悪いですけど福島の原発事故並みでしたね。実はもうあの時に溶けてましたみたいな、うん、
で
そんな感じ
で、で他からこうあれがこれがって言われてて、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん汚染されてたでしょ。
そうそうそうそう、うん、だから本当にあれ並みですよ、
うん、
ちょっと例えが悪すぎるんですけど、
う
ん、
気がついたらもう、
もうあ気がついたらもう溶けてました、うん、
すごいね。
あのもう頭が侵されてましたみたいな。気がついたらもう浸透してましたみたいな、もうダダ漏れですね。
なるほどね。
そんな感じですよ、うん、気がついたらもう全開でね、バレンタインキスもぐるぐる回ってるわ、ヘビーローテーションはぐるぐる回ってるわ。
もうね、この人の職場来るとうるさくてしょうがなかったもんね。
何言ってんですか本当に。
もういいよって思うよ。
でももういいよって言いながら一番浸ってると思うんですけ
ど、ね。多分ね。
多分
あれね、一人とか二人とかそういうこう特定のところに入れ込まなかった分ね。横に広くなったじゃない俺。
ああ、そうっすね、うん、周り中から染み出してきたん
で。そうそうそうそう、
俺多分こう急激に
多分昔からの癖なのかもしれない。
多分俺は一点から急激に溶け出してそこ突っ切っちゃったよみたいな、
うん、
もう本当に露心みたいな感じ。
ああ
多分そのおっちゃんは
俺津波みたいなもんかも。
津波じゃないな、その周りの伏流水みたいな。
伏流水みたいなもんか。
どこからでも染み出してますみたいな、う
ん、そうそうそう、
多分いろいろなとこから染み出していろんなところを汚染されてても体が全部汚染されちゃったですよ。で
多分ね、ちょうどねその割とニュートラルな時期だったのもあるので、ね、自分の中でね
何でも受け入れる
時期。そうそうそうそうそう、で興味持って持ち出すとこういろんな情報を一気に集めたがるタイプだから、
うん、
それがこうなんか加速しちゃったんだよね、
うん、
ある時期に、
うんうんうん、
ドンと。だから誰かに入れ込むとかっていうことよりもこう全体としてこう識別していく感じ。
僕と自分はどっちかといったらこうなんていうか、ずっとみーちゃんがこういいなって思ってて、
まあ、本線はまあ
本線だからテレビしか
媒体としてね、
媒体としてなかったじゃないですか、うんうん、でずっとこうテレビに出てる人しか見てないわけで、うん、で例えばデロとか見てて、
うん、
あこれはこの3人は AKB の3人なんだ、ほんで頭の回転がいくってバンバン喋ってどんどん進んでいく子が、あ峯岸なんだと思って、みーちゃんなんだと思って、うん、あこの子いいなと思ってずっと見てたらたまたまそういう風な感じになって、もう神推しみーちゃんみたいな感じですね
今やね。
今は神推し
ね、すごいっすね。
はい、ちゃんと いますからね順番に。4人ぐらいいますからね自分の中で。5人かな、
うん、
だんだんこう裾が広がっていくんでピラミッドがだんだん組み上がっていく、うん、はい、みーちゃん、こもりん、ラブタン。
四十過ぎたおっさんの会話とは思えんなこれな。
いいが
ね、まあまあまあそれはそれでね、
はい、自分としてはでもアイドルって本当に興味なかったんですよ今まで、
うん、
どっちかといったらあんまり受け付けなかったタイプなので。
ああなるほど。
でも別に受け付けないっていうよりも見なかったタイプなんですよ、
うんうん、知ってるけど
見ない、
うん、
で自分が好きなことをやってる感じだったんで、アイドルっていうのはやっぱこうなんかみんななんていうか知ってて、俺はちょっとこっちの方がいいからみたいなタイプだったんで、うん、だからそれかわいい、その子かわいいのみたいにした話聞いてて、まあ歌もちょっと聞いてるけど分かんない
や、うん、
だからその AKB のお母さんたちっていうか、そのおにゃんこの人たちも全然分かんないし、あこの人がおにゃんこにいたんだっていうのは知ってるけど、実際その頃ってあんまり見てなかった
し、うんうん、活動してた一番ピークだった頃なんて、うん、
だってバレンタインキスなんていつ毎年毎年流れてるけど耳には入ってるけど、歌詞なんて曖昧だったし、まあ、今年になって全部ちゃんと分かったみたいな。
なるほど。ああ、まあ、まあそれきっかけでね。
はい、うん、はい、
はい、俺だからね、あの自分がこうどっぷりハマってる感はないのよね、
うん、
ただ詳しい。それは他からの影響で、他人からもらった影響を自分で掘り下げていってしまうもんだから、影響を与えた人よりも詳しくなってしまうタイプ。
言わせてもらったらどっぷりハマってますよ。
まあね。
間違いないです、うん、てかみんなよりハマってる感があります。
ああかもしれないね、
うん、もう完全にみんな、
あの幅が広すぎるから余計にね、
うん、自分やっぱ楽しいことが好きなんですよ、うん、だから今回総選挙もお祭りみたいだし、みんなでワイワイやってるのが楽しかったし、うんうん、そのあだこうだ言ってるのが楽しいんですよ。だから別にそのどっぷりその子たちにハマってるっていうよりも、みんなでワイワイ楽しんでるのが楽しいんです、
うんうん、
どっぷりハマってますけどね。
多分俺もだから子供の頃からずっとそんな風にして、なんか他人の影響でハマってどっぷりっていうのが多いなと思って、うん、
どっぷりハマってますよ。みーちゃん、こぼりん、ラブタン、
まあ、そういうのがない
んだ。あとチュリちゃん、レナピョン、
そういうのがないんだよね俺。
どっぷりハマってます。はい、
やっぱ DD なんだ俺。
はい、うん、はちょっと最近ちょっと気になるのは平島さんとかも気にな
る。ああね、
まあ基本的に渡り廊下です。
はいはいはいはい、はい、
そんな感じですよ。はい、ねえ、
そういえば、
え
このこのここまでの収録の間に iPad 発売されてたんだよね。
iPad 発売されて買ってますよね。
うん、買いましたよ。
はい、のいいと思います
よ。面白いよ。
動き早いですよ絶対。
その比べたことないから。
いや比べたことないっていうか、ちょっと触っただけでは。
あ本当。うん。
もうなんていうの、iPhone3G から、
うん、
iPhone4 に行った時ぐらいの、
うん、
それよりはちょっと幅狭いけど違いはあると。
うん。
うん、最近。iPhone 遅いです。カメラの起動がめちゃめちゃ遅い。
あ遅いね。
なんとかしてほしい。
うん、
だって最初カメラ起動すっげえ早かったのに、最近すっげえ遅いから取り逃すこともあるんですよ、うん。
今っていう時にすぐ使えないんだよね。
それどうにかしてほしいです、う
ん。そこはなんとかしてほしい。
新しいの出すのもいいけど、そこどうにかしてほしい、うん。
そこの起動を早くしてほしいね。
はい。で、Apple 的な話になるんですけどまた。最近はまた MacBook も変わったし、最近 MacBook は最近じゃないけど、うん、iMac も良くなりました、
うん、
もう本当欲しいですね。
また値段がね、
はい、あとちょっと気になるのが iCloud、
うん、
あれは微妙に自分的には解約だと思ってるんで、もしかしたら、
うん、
全部の内容がまだ分かってないから、
うん、まあまあね、
あれ分かんないですけど、特に i ディスクがなくなると困る、 iCloud の中で i ディスクがなくなると困るんで、 i ディスクだけはちゃんと残してほしい。有料でもいいから i ディスクは残してほしい、うん、あれがなくなると最悪の解約だと思って。
まあ
でもライオン見てる限りは一応 i ディスクっていう単語があるのっていうか、 あれがあるので、
うんうん
うん、残るんかなとは思うんだけど、どうなんだろう。
残してほしいよな。
でも実際 iWeb は多分消えるって言われてるんで、
うん、
アプリケーションとしては
使ったことないよ。
俺も使ったことない。あれは消える、前使ったか、うん、消えるって言われてるので、 iDisk はどうなるんだろう。そこが一番気になる。メールアカウントも結局俺ファミリーパック使ってるから全部使えないとこもあるし、
うーん、
うん、その辺もどうなるの、アカウントの扱いはどうなるのかなと。一応そのメールアドレスはそのまま使えるみたいな言ってるけど、サブアドレスとかはどうなるのかな。一つのアカウントっていうかメールアドレスに対してサブアドレスいくつか作れるじゃないですか、
うん、
あれの扱いがどうなるのかなっていうのは気になる。だから iCloud すごい気になる今、うん、
どういう風になっていう、どういう風な形で
いろいろなものを残すんか変えるんか、
消えていってしまうものが出てくるのか、その消えていくものが何なのか、うん、
だって今までって、
うん、
その確かにちょっとずつなくなった部分もあったけど、基本的にあるものに機能をどんどん足していったじゃないですか、
うん、
ID スクとメールアドレスの部分からどんどん機能を足していったから、今度それをある程度こう整理して良くするとは思うんですけど、どうなるんだろうな。でもメールアドレスと ID スクって基本的にワンセットで今までずっと来てるから、うん、
そこのところはちゃんと、まあそのユーザー側からすれば残しておいてほしいところではあるわね、うん、確かに。
だか容量がどんどん増えてるけど、うん、その自分がずっと最初から使ってるからすごく気になるし、うん、いい機能だったんで残しておいてほしいんだけど。
そうだよな、最初期だもんな。一生懸命なんか住所を英語で打ったような気が
する。はい、英語で打ちます。すごく頑張ってております、うん、
だからそうそうそう、
うん、だからもう新しい機能はどんどん出てくる。まあどうせね OS が5になったら、うん、iOS が5になったらどうせ iPhone4 でじゃ重いんだろうなと思うけど、9月ですよ、
うん、
で多分楽しみだなと思
う、うん、まあ出てからの
お楽しみです ね、
うん、
まあいろいろ、まあいろいろあるので面白いなと思います、
うん、
はい。どうですか、他に何か。
いや
嫌ですか。
なんかねもう疲れちゃった
疲れた。まあ、最近はなんか癒されてますからね。
俺ね最近ねだんだんだんだんなんか、まあ、まあこれは言わないでおこう。
何が
壊れそうだからいい。
ああそれは気をつけてください、うん、はい、何とも言えない、
うん、
乗り切らないといけないので
、多分壊れ切った時はあのこの番組も収録できなくな
るので大丈夫ですよ、あの復活できると大丈夫だと思います。あの乗り切れると思います、うん、
まあ、頑張ってみますわ、
はい、話す人がいれば乗り切れると思います、
うん、今年はどっかまだどこにも出かけてないんだよね、
はい、
珍しくっていうか、まあ行けない状況もいろいろあってね、うん、まああるんだけど、
まあしょうがない、
うん、これはしょうがない、
それはしょうがない、
うん、しょうがないんで、はい、今年1年はそれでちょっと我慢しながらやっていこうかなと思って
るんで、はい、いろんな人に話した方がいいんです
ね自分で食べちゃうんだよね、
ためな、あのいろんな人っていうか特定の人でもいいんですけど喋ってる方がいいと思います。喋らなくなったら 危ない。
いや喋らなくなってきてんだよ。だから
だから喋った方がいい。
だからね、
自分 AKB が良くなってから、
うん、
よく喋るようになりました。
なるほどね。
はい、
はいはいはいはい。まあそれはそれでね、良かったと思って。だから俺はね、だからね、ちょっと最近はだからすごい安心してんだよ。
だからその、うん、他な変なところまで行く時あるんですけど、
まあそれはたまにでしょ。
うん、でもその喋るようになったなって思う自分。そのあのですね。あの歌詞を見てると前向きな歌詞ばっかな
ん
ですよ、
うん、
詞がいいんですよ。
そこはね、秋元康のマジックだよね、
うん、だから売り方そのなんていうか、その女の子集めてうんぬんはあるかもしれない、メロディーうんぬんあるかもしれないけど詞はすごいな。だから恋愛のことでも書いてあっても、それをこう違うことに置き換えていくと、うん、
割と比喩的なところがいっぱいあったりする。
すっごくいい。
だからその
だからこれは今度これ聞かれるとまずいんですけど、スピーチで喋ってみようかなと思って。
どうぞ。
うん、ですよ。
どうぞ。
なんだめですけどね。
まあ絶対やめといた方がいいな。
やめるんです
けど。俺はねだから、ね、その。まあ、ちょっといろいろあったじゃないですか、
うん、
会社っていうか仕事的にさ、
はい、それも分かります、う
ん、
はい、
で 3月の末あたりからね、俺どんどんどんどん言葉が少なくなってるんだよ。
はい、それ分かります、うん、はい、自分もそういう時ありました、
うん、
分かります、はい、どっかのドラマかなんかで言ってました。
何？
神様は乗り切れる思念しか与えないんです人ですね
いや乗り切れる試練だ、そのまあ俺知らん試練だと思ってないから、試練多分試練にならないんじゃないかな。
あれでもおかしいですからね。まあその話は
だからさ、俺
その話は置いときよ、
あれかね。だからそのネガティブな部分とポジティブな部分とのその
だからネガティブな部分はその B 型らしく売っちゃればいいじゃないですか。
だからそのはそのほら振り幅がさ、
分かるじゃん。分かりますよ、見てて
分かる。 今がねこうちょっとそのネガティブ方向にこうキュンときてる、ちょうどねこの1週間ぐらいがねちょっときてるのよ。
分かりますよ、だから見てて分かるから。でもそのそっちばっかりに振ってると死んじゃうんで、
うん、まあ、ちょっと楽しいことなんか面白いこと見つけてなんかやろうかなと思ってて。
面白いことあります。
おいで iPad だよ。
うん、あれ面白いよね。でも
ハマ
り本当になんかこうカメラついてるの羨ましいもん。本当に
カメラで写真撮ったことないんだけど、
あれ
君をミサイルで撃つぐらいしかやったことないんだけど、あれ
でもあれそれが楽しいんだと思うんだけど、うん、
で IMS20
あれ
がね最近本当面白くてしょうがない。
そういうのでいいんだと思うんですよ、うん、
なんか高校生の自分に、高校生だった自分に見せてあげたいぐらいに面白いわと。ちょうど高校2年の時に初めて MS20 買った時のなんかあの感覚がなんかね蘇ってきてすごく面白い。
うん、
うん、
なんでも俺はそのマックインでやった時にそう感じた。高校生の頃の自分に戻った気がした、
うんうんうん、だからすごく楽しんで その部分はすごく楽しんでいるなと思って、
うん、その本当カラクラインでやった時に、うん、その時に一気に自分の高校生の時のやつがブワーッと戻ってきて、ああ
面白いっていうなんか
コンピューターを、
うん、
オタクじゃないけど、うん、本当そういう自分がブワーッと帰ってきたから、ね、
そうシンセサイザーが面白いって思える自分がいるのが嬉しかった。なんか、うん、でバッティングセンターも通ってるじゃない俺、
うん、
ね、でそう野球の面白さっていうかさ、バッティング球を打つっていう面白さも最近すごく感じるのよ。やっぱり
だそういうのあれば、
うん、
大丈夫だと思うよ。
ほいでさ、なんか知らんけどさ、 こう少年たちが、まあ、行った時にさ少年たちが撃ってるじゃない、うん、俺を睨むんよ。
だから浜谷慎ですよ。
またいや君たちのお父さんと同じぐらいなんだよって言いたいぐらいなんだけど、いやむしろお父さんよりも多分上の倍が多いんよ。
いああそうかも、
うん、見た感じお父さん一緒に来てたりするからさ、いやいやいやいやいやいやと思いながらさ、
そう言いながらライバル
な、うん、そう言いながら普通に130キロ普通に打ち返してるからね、うん、多分彼らにとっては衝撃なのかもしれんけども、
ライバルなんです
よ、うん、
みんなに。
そういうのはなんか面白くて、
でも、うん、そういうことがあればいいんじゃないの、
うん、だからちょっとそのなんか自分の中で波はあるんだけど、そういうところでちょっとなんかうまいこと消化できるところが出てくればまたちょっと変わっていくのかなと思いながら、だから
今年は気楽にいこうかなと、うん、その確かにいろんな大変なことはあるけど抱えていかなあかんこともたくさんあるけど気楽にいこうかな。
まあ俺はあのほら逆に責任が責任解除されたからもう気楽だなっていうのはまずあるからね。
いや俺羨ましくてしょうがない。
ほやろほやろ、そこはなんかね、
こう言っちゃいけないんだけど、うん、本当は
本当はね
羨ましくてしょうがないもん、うん、だってこう、うん、あいいな2番手の楽しさが戻ってきてるやんって思って、
俺2番手ところ俺3番手4番手だからね、
別に、うん、だから俺そのなんていうの、
うん、
その2番手っていう、
そうそうそうそう、
そのトップの下にいる、
うんうん、そう、もう責任を責任を一人で被らなきゃいけない人間
じゃない
じゃないっていうその気楽さ
だけど、ある程度自分のやれることがあるっていう、う
ん、いやその自分のやれることの幅がどんどんどんどんこうなっている自分に今ちょっと来てるのよ。
あでも
でもね
絶対にそれは全然ゼロにはならないから、
まあね、まあ自分でゼロにできるんだけど、
そうだから自分で閉じちゃうとゼロになるんだけどそれはもう全部振ってる話じゃん、
うん、
で今は変わった人たちが一生懸命あがいてるじゃないですか、
うん、
でそれは
これがねでも不思議なことにね
落ち着いてくると、
なんで俺の時ああだったのに今はそんなになんだろうっていうぐらいにさおかしいんだよね、なんか変だよ、
でも
なんなんな、数字が
見てて思うんですけど、うん、いじりすぎです。
あそうか、
あのこじってるんです、
うん、
こう感覚の波で自分が見てて思うんですけど、まあ、他人の調理場だから全部が見えてるわけじゃないから何とも言えないけど、うん、
まあ聞きに来たりするわな、
うけど、うん、やっぱ
相談に来たりするわな、
上の門同士の話とかあるじゃん、
うんう
ん、すげえこじってるんですよ。こう自然体で流れてくるものを感覚である程度やって、結果このぐらいだったからじゃあ今度はこういう風にしようじゃなくて、こういう数字出すためにこうしなくちゃいけないっていうのをやってるからおかしなことになってる、
うーん
いじりすぎてるんだと
思う。なるほどね、
見ててあいじりすぎだなって、もうちょっとこう受け取って流していくぐらいでやっていけばある程度いいじゃないですか、まあ、操作しなくちゃいけない部分もあるんですけど、うん、
まあ、それも性格でが出てるから、
だから
それはそれでいいところと悪いところが、
うん、ちょうどぶつかり合
って
、おかしな数字が今出てるんで、多分もうあと少しすれば
多分いい方に回転していくと思う
んだけど、と思うんだけど、うん、であと慣れてないっていうのがあるじゃないですか、
うん、だからそれもそうだし、そうそう慣れてないのは機械に慣れてないからね、まず
もあるし、うん、
で
その
立場にも慣れてないんだけど、
立場に慣れてないっていうか覚悟がなかったじゃないですか、
うん、突然言われたからね、
はい、でまあ、俺らも突然言われて上がってるけど、
うん、ちょっと状況が違う、
違うんですよ、
うんうん、あまりにもね
気楽に構えてたところにもうすぐ来るぞじゃなくて、気楽に構えてたところにやれドーンってなっていくから、本来やる仕事を全部見えてたわけじゃない、もうすぐ来るかもしれないなっていう時を見るじゃないですか、うん、こんなことをやらなくちゃいけない、こんなことをやらなくちゃいけないっていうのがなかったから、だからなってから、
まあね、目を向けようともしてなかったからね、
なってからこんなこともやってたの、こんなこともやってたの、これもやらなくちゃいけないのっていうのが一気に来て、いっぱいいっぱいになって処理能力を超えてるような感じは、
まあ俺も処理能力そんなにある方じゃなかったけど、
いや 普通に超えるじゃないですか、自分らも超えてたじゃない、こうも今俺も超えてるけど、なんかこうそれを適当な感じで流してるじゃないですか。
だってそうせざるを得んかったもんね。
そうそうそうそう、うん、それが
まだできてないんだよね。
できてないし、だからその適当に流してる部分しか見てなかったんですよ。ちゃんとやってるところは見てなくて。
ああなるほどね。
でそのいやそのそこの部分が嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって言ってて、それドーンって前に出したんだけど、実はそれって一部で本当はこんだけのことがあって、どうしようもなくて受け流してた部分をそれだけをやればいいよっていう風にしか見てなかったから、今大変なことになってるんじゃないですかね。
氷山の一角ってやつね。
そうですね、うん、タイタニックみたいな感じです。
まあまあでもちゃんとやってくれてるから、
はい、
うん、
大丈夫だと思いますよ、う
ん、だ大丈夫大丈夫、もともとできる人たちだから。
で2人で分けてるし、
うん、それなんだよね。俺一人でやってたんだから
羨ましいと思いますよ。だから俺もそう、今俺もちゃんと頑張ってくれてるから、これの下の方がだから結構流した部分もあるけど、
うん、だからそれはそれでね、
うん、
少しずつそうしていかないとまたおかしな話なんだけど、
うん、結構もう超えちゃったんで、うん、オーバーフローしてるんで、うん、はい、だからもうそれはそれでやってもらえばいいかなと思ってます。
あまり気負わずに気楽にやってください
。いい、そんな感じですよ、はい。それは嫌
だ、それちょっ
とピー入れとくから、ピー入れときますから。
まあそんな感じです。
はい、そんな感じです。まあね、
はい、また40分も喋ってんだ。
最後の方が長かったですよ。
すごいな。
本題がちょっと少なかったですね。
本題どこだったんだよ。
本題は AKB。
AKB か。まあまあ
本当は、
まあまあまだまだこれから先続きますから、
はい、
はい、
本当はあのもう何て言うか、峯岸のみちゃんの魅力を15分ぐらい語って、
じゃそれ自分の上でやってください。
コボリンの魅力について10分ぐらい語るはずだったんです。
それあの 自分ので第1回第2回で
無理、
48回ぐらい
続いて面白くないもんだって。
やっぱ対話してないと面白くないね、
はい、
あ一人喋りはね
辛い
辛いね。だからすごいなと思うよね。
本当に
本当すごいと思うよね。
本当すごいと思う、う
ん、俺だからこの間さ1回復活させようと思って録音したけど消したもん。
だから本当に
お久しぶりですとか言って喋ったけど、
ワッサージオのミツさんはすごい。
本当すごいと思う。
尊敬できます、
うん、本当ね、
本当尊敬
する。すごいなと思う。
尊敬できます、うん、本当にもう本当にミツさん大好きです。
今やろうと思ってもうやろうって思わなくなってきたからさ最近、
うん、
一時ちょっとね本当に録音して15分ぐらい喋ったのよ、
うん、
結局消しちゃったけど、
うん、俺ミツさん大好き。俺としてはあもうある人に喋りを復活してほしいんですけど、俺はミツさんでテンションが上がって、そのある人で落ち着くんですよ。
うーん、
そのこなんていうか言葉尻とか声とかで落ち着くんです。
声はね確かにそうだ、
落ち着くんですよ、うん、でミツさんが聞いてると
テンション
確かに上がるんですよ、うん、すごくこう、うん、楽しくて、うん、だからその2人が俺の中ではワンセットだったんで、
うん、
もう一人の人には復活してほしいなと思う。
いつかで、
いつか復活、本当いつかでいいんで復活してほしいなと思いますね、
うん、なんだったらあの手伝いに行って一緒に収録してもいいぐらいね。
いや聞いてるだけになっちゃうんで、
ずっとね、ずっと
聞いてるだけになっちゃうんで、そう思います、
うん、
そんなこんなでだいぶ喋りました、はい、今回は、はい、こんな感じです。でまたそのなるべく近いうちには更新したいなと、
うん、まあ7月8月はでもちょっと難しいかもしれない、
ね、でもまあ、
まあ、でできること
はちょっと時間あればできると思うんで、うん、なるべくなら更新したいな。
そうだね、
最近は喋りたい人ですから、
俺喋らなきゃいけない人になったみたいなんで、じゃあ喋ります。
なんかね、俺はね喋りたいです。なんかはい、喋ってなかった頃の自分はダメだったと思います。
ああ、なるほどね。ああ、それはあるかもしれない、
はい、
うん、
なんで
そうだね、
なるべく
自分のためにも、
自分のためにも頻繁に更新しましょう、
うん、
そういうこと
で、じゃあそういう方向で、はい、頑張る方向で、
頑張る方向で、
うん、誰かのセリフじゃないけど、
前向きにいきましょう、うん、
頑張る方向、
頑張る方向で、
はい、
それでは皆さん、またそのうちにっていうか近いうちに会いたい、
はい、
喋れればいいなと思います。
はい、
じゃあ
またね。